第1サムエルの27章。一言祈ります。天の神なるお父さん、どうかこれからの時をあなたが導いてください。私たち一人一人の心に、私たちの思いに、どうぞあなたを求める、またあなたのことを知りたい、あなたの言葉を本当にその私の心に入れてほしいというその思いで、これからの時を過ごしていけますように。聖霊によってどうぞ私たちの心を耕してくださって、種であるあなたの御言葉をこの良い地に撒いていただくために、どうぞ私たちを整えてください。お願いします。知性だけで、また頭だけでこれを理解するのではなくて、あなたの愛やあなたの憐れみを、またあなたの恵みを、自分のその腹の深いところで知って、それに応答したいというふうに思えるまで、そういうその理解をどうか私たちに与えてください。聖霊によってあなたの御言葉を、あなたの言葉を理解する力を与えてくださいでしょ。インスピレーションも与えてください。あ、そうなのかって。どうぞお願いします。御言葉を分かち合う私をどうぞあなたが助けてください。あなたの力を与えてください。あなたの言葉を与えてください。そして今日、私たちに与えられている箇所を通して、あなたが語ろうとしておられることを、余すとこなく、大胆に語ることができますように。どうぞ、力を与えてください。お願いします。今日もあなたに期待しますから、どうぞ、私たち一人一人にお語りください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。一節を読みします。ダビデは、心の中で言った。私はいつか、今に、サウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるであろう。こうして私は彼の手から逃れよう。一節はこのダビデの心の中の叫びです。えらい後ろ向きです。今この一節で言ったことをダビデはその自分の心の中で言ったんです。つまり人には言いませんでした。そして神にも言いませんでした。ただその自分の心の内に秘めてたというか、心の中でその思いを思い巡らしてるんです。それを神に持っていくんだったら別の話。でも、ダビデは心の中で言ったって書いてありますから、誰にも、人にも神にも言わなかったんです。でも、心の中で、私たちもそうですけど、言うことが、実は本音なんですよね。口で言うことも本音を語るときもありますけど、また神に対しても、その祈っているんだけど、実はその本音はその自分の心の中に隠してあって、なんか上辺のことを祈ってるみたいな。こうなるといいのになぁ、みたいな。自分の本音、この苦い根がそう言わしてるのに、それを言わない。神にその、こんなん嫌だよって、従えるわけないじゃないかっていうその思いを、その心の中に溜めといて、貯めてはいるんだけども、でもそれを人にも神にも言わない。で、心の中にあるものっていうのは、自分がその強くその実現させたいって願ってることが多かったりするんですよ。なのでその人の人生とか、その人の生き方にとても大きな影響を与えるんですよ。私たちのその心の中で思うこと、心の中でその自分自身に言ってることっていうのは。もちろんある人は、その心の中で、神が助けてくださるから大丈夫なんだって。その信仰の言葉を心の中にその保ち続けたり。また神の御言葉をその詩編の一編で書いてあるみたい。ずっとその心の中に思いの中に入れて、そのいつもその思い巡らしている人はその正しい人だって。その人はその水路のそばに植わった木のようだって。時が来たらその実をつけるって。その人は枯れないって。でもある人は、詩編の14編で書いてあるように、一節に。先週読みましたね。ナバルさんですよ。愚か者は、心の中で神はいないと言っている。だから教会に来てても、私がそうでしたけど、心の中でその神はいないって言うというか、私が神だって言ってた時期はたくさんありました。上辺だけ見てみると、私はそのなんか、いかにも PK って言うんですけど、牧師の息子のことね、パスターズキッド PK。その、 いかにもなんかクリスチャンっぽい、クリスチャンホームで育ったっぽいように、その演じることはいくらでもできましたよ。でも私の心の中で言ってるのは、そんなのかったるいし、そんな、その、自分のやりたいことをやりたいんだって。神なんか知らんわって。私本当に心から思ったことあるんですよ。やめようって。前、皆さんにも話したことがあると思いますけど。もうこれでもう、その自分の心と、の通りに、そのクリスチャンをその、演じるのをやめようって思った時ありましたよ。本当に、ありがたいことに。神がその恵みによって憐れんでくださった。私をご自分のもとに引き寄せてくださって、今の私があるんですけど。それに気がついて悔い改めが与えられたことは本当に感謝なことです。でもその心の中で、その自分が思ってること、自分に言ってること、神にも言わない、人にも言わない、そういうものっていうのはものすごいその自分にとって影響を与えるんですよ、大きな。で、その心の声というのはダビデの、どういうものだったかっていうと、私はいつか今に、サウルの手によって滅ぼされるだろう、です。聖書は正直です。あのダビデが、こんなこと言ってるんですよ。神を信頼して、神を信じて、また今まで何回もそのサウルの手から神が救い出してくださったにもかかわらず、神が油を注いで自分をその王にするというふうに決めておられることを知っているにもかかわらず、ダビデは失望してたんですよ。がっかりしてたんですよ。そして私は今にいつかサウルの手によって滅ぼされてしまうって殺されるだろうって思ったんですよ。神を信頼して、サウルがその必要に追っかけてくるんですけど、その状況に向き合えなくなったんですよ。がっかりしてしまって。もうダメだったよ。サウルのこの必要さに疲れ果ててしまったんです。ダビデは失望してしまって、神が再三今まで助けてくださったことを忘れたんです。神がしてくださったことを忘れ、神の約束を信じられなくなって、失望してしまうときに、私たちは神を信頼しなくなるんです。自分に失望するというよりも、人に失望するというよりも、状況に失望するというよりも、私たちは神に失望するんですよ。実は。神に失望してるんですよ。神に信頼できなくて。もうこの状況はどうにもならないという、そのセリフは、実は、これは神にも、もうどうしようもないって。私が神に願ったところで何にもならないって。神は何もしてくれないし、神はこの状況から私を助け出さない、出せない。だからいつか私はこの状況の中で滅ぼされるだろうって。もう、ダメだって。神を信頼できなくなったら、失望するし、失望したら神を信頼できなくなるんです。ルカの18章でイエス・キリストは、その不正な裁判官の例えを話しながら、何を教えたかっていうと、その、いつでも祈るべきであり、失望してはならないということを教えたかったんですよね。ルカの18章の1節から8節までのあの話は。神に祈って願ったら必ず神が裁きをつけてくださるって。だからいつでも祈るべきなんだって。神が答えてくださるから決して失望してはならないって。希望を失ってはならないって。あなたにはその報いてくださる。ご自分を求める者には報いを与えてくださる神がおられるじゃないかって。そのことを覚えて祈って失望してはならない。また詩編の103編には、たくさんありますけど、このセリフが。例えば2節には、主がしてくださったことを何一つ忘れるなって書いてあります。詩編の103編には、その私の罪を許してくださったって。私をあがない出してくださったって。神がしてくださったその一つ一つのことがリストとして書いてあります。何一つ忘れてはならないって。今よりもひどい時に、神は私のことを助け、私のことを導いて、私をあがない出して、私を義の道にその歩ませて、私に祝福を与えてくださったんじゃないかって。その神がしてくださったことを何一つ忘れてはならないって。それは失望しないためにです。あの時も大丈夫だったんだから、この時も大丈夫だ。私が大丈夫だったんだから、あなたでも大丈夫だよって。ダビデでも大丈夫だったんだったら、私でも大丈夫なはずだって。そうやって聖書を読んでいくんですよね。 ダビデは、なんか、こうこうこうだから、で、将来そのね、その王様になる人だから、で、それでまたその能力もあるし、とか。だからダビデは特別扱いで、私はそうじゃないって。そうやって聖書を読まないんですよ。神は偏ったことをされず、エコ引きをしないんですよ。ヤコブによると、エコ引きするっていうのは知恵がないことだって書いてあるから。神は知恵そのものですよ。神は偏ったことをしないし、エコ引きをしないんです。ダビデにはするけど、あなたにはしないとか。そんなことないんですよ。あの人にはするけど、あなたにはしないとか、そういうこともないんです。ダビデにしたことは、あなたにも有益だし、それはその益だし、あの人にしたことは、あなたにも神はしてくださいますよ。必要であれば。イエス・キリストを与えるほどに、惜しませに。私たちに、義の道を歩ませたいんじゃないですか、神は。御子さえ惜しまずに与えられた方が、それに加えて全てのものを恵んでくださらないはずがないって、ローマの8章に書いてあります。32節。でもダビデは、この状況の中でサウルが何度も何度も追っかけてきて、いつ殺されるかわかんないという確かなその状況の中で失望したんですよ。そして、ペリシテ人の地に逃れるより、他に道はないって、別の訳だと、その他に良い、それよりも良い方法はないって。だからそのペリシテ人の地に逃れるのが一番良い方法だって。もうそれしかないわって。神がダビデに治めさせると約束した国と民を離れるのが本当に良い方法なんでしょうか。第3名の26章で19節を見てみると、ダビデが、これ自分でダビデがそのサウルに対して言ってるんですけど、王様って。どうか今このしもべの言うことを聞いてください。もし私に歯向かうようにあなたに誘いかけられたのが主であれば、主はあなたの捧げ物を受け入れられるでしょう。しかし、それが人によるのであれば、主の前で彼らが呪われますようにって。で、こういう人が呪われますようにってその呪いをかけたんですよね。どういう人かっていうと、また何をその人たちがやってるかというと、彼らは今日私を追い払って主の譲りの地に預からせず、行って他の神々に仕えようと言っているからですって。で、ダビデが呪った人たちの言葉っていうのは、ダビデをこの地から追い払って、主の譲りの地に預からせないようにしようって。そして彼が行って、他の神々に仕えばいいじゃないかって。その人たちに対して、その主の前でこの人たちが呪われますようにって言ったんですよ、ダビデは。でも今自分がしようとしていることっていうのは、ペリシテ人の地に逃れるほか、良い方法はないって、他に道がないって。神が与えようとしておられるその国とその民を離れて、そして他の神々がそこに、ね、その祀られている、その他の神々に仕えている人たちのところに行こうと言ってふうに自分で言ってるわけですよ。これが一番いい方法だって思ったんですよ。神はそんなことを願ってるわけないですよ。神は、ダビデがご自分に仕え、そしてご自分が願っておられるように、神が願っておられるように、その民を、その国を治め、その民を治めることです。そうしたら、くまなく探すのを諦めるだろうって、サウルは。イスラエルの領土内で。で、くまなく探すのを諦めるだろうですけど、まあ、その他の役とか、その、を見てみると、まあ、こんな感じですね。私を、ダビデをね、イスラエルの領土内で探せずに失望するだろうって。そういう感じです。役のニュアンスとしては。でもサウルは、イスラエルの領土内でダビデを探せなかったからといって、決して失望しないんですよ。むしろ喜びますよ。ですよね。だってサウルとしては、ダビデがこの国の中にいてほしくないんですよ。あっち行けよって。そのイスラエルに、その私が治めているところに今。そこから、その消えてしまえれば、消えてしまえば、一番いいんですよ、サウルにとって。だから、そのダビデが、そのイスラエル領土内で探せないよとかって言って失望することないですよ。あ、いなくなったラッキーって。やったー！私のその王座を狙って、私の命を狙ってくる、あいつがいなくなったってことは喜ばしいことだっていうふうになりますよ。だから、サウルが失望するのではなくて、彼がその、ペリシテ人の地に行くことによって。その結果どうなるかっていうと、ダビデ自身が失望するんですよ、もっと。神のいない土地に行き、神を知らない人たちとの間、神を知らない人たちの中で生きると、その影響を受けますから。失望するのは、 サウルじゃないですよ。ダビデですよ。そして今失望しているので、彼は神にその頼るとかしないんです。神にこれからどうしたらいいんでしょうって聞くこともしないんです。失望してるからです。お先真っ暗だって。今まで神に聞いてたのは、神に信頼してたからです。でももうここでもう無理ですとかって言って。もうこの溢れましたって。私には対処することができません。でもだから神に持っていくんじゃないんですか。でも私たちもそれするんですよ。なんか余裕があるときは、神のもとに行ったりするんですよ。余裕がなくなると神のもとに行かないで、自分で一生懸命考えて始めるんですよ。あれやんなきゃ、これやんなきゃって。どうしよう、ああしようとかって。よく笑い話にあるじゃないですか。病院に行ったらね、いつも来てる人がいないから、あ、この人どうしたのって言ったら、ああ、今日病気で病院来れないんだってって。だから別になんか軽い、なんか普通になんかちょっと喉が痛いぐらいだったら、なんかいくらでもその病院に行くんですよ。で、怪我しましたとかそんなの。それでなんかちょっとそこら辺で病院に行って、治してもらおうみたいな。で、それでちょっと、社会活動じゃないけど、そのソーシャルクラブみたいなのがあるんです。でも、本当に病気し始めたら今度はもうこれ、ちょっと病院に行ってられんとかって、家で寝なきゃみたいな、そんな感じで一生懸命になるんです。自分の手に負えなくなればなるほど、神に持っていかないともっと負えなくなりますよ。でも神に対してその信頼する、この神に期待する、神に希望を抱く、神を信頼、神を信じるって、そこのその信仰が萎えてくると、自分でやり始めるんです。自分の知識や、自分の持ってるものや、自分の経験や、また他、周りの人たちや、いろんなそういうのを頼り始めて、ドツボにはまっていくんです。どこまで行っても、それが解決しないんですよ。だって、その解決は神にあるから。根本的な解決はしないんです。そしてこうして、私は彼の手から、サウルの手から逃れようって。ダビデが、この心の中で、この語ったこと、ダビデにこのことを思わせたのは、何なんでしょう。何がダビデに、こういうその考えとか、これから先の行動っていうのをその引き起こしたんでしょうか。失望ですよ。不信仰ですよ。神に対する。そして神に対する失望ですよ。サウルがそうさせたのでもないんですよ。サウルのこの執拗なダビデに対する態度でもないんですよ。命が狙われて怖いよというその状況でもないんですよ。ダビデがこのように考えたのは。ダビデがこのように考えたのは、この状況の中でサウルとかがいる。その神への信頼を失ったんですよ。つまり失望したんですよ。そして一気にその神に頼るというその生き方が、一気に自分の考えで難を乗り越えるぞというところにザーって持ってかれたんですよ。まあ、右から左、左から右っていうよりも、どちらかというと上から下にザーって降りていく感じです。バックスライドとかって言いますよ。後ろにそのスライドして落ちていくんだよ。ゴロゴロゴロゴロって、ザズズズズって。失望して、自分でこれをしがみついて、なんとかこれを乗り越えてやるっていうふうに、そのやった瞬間に、ズズズズって落ちるんですよ。ダビデの心に、こうやって私はサウルの手から逃れようって。これしか他に手はないわって。ペリシテ人のその地に行こうって。そう思わせたのは、神に対する失望ですよ。失望したんですよ。だから彼は、このようなことを考えたんです。サウルにしてみればびっくりですよ。サウルもこんなことできなかったんですよ。そうさせたかったんですよ。でもサウルもできなかったことですよ。ゴリアテもできなかったことですよ。誰もできなかったことですよ。でも自分の中のその失望、神に対してその信頼しない、神に対する失望というのが、もう一気にそうさせたんですよ。神に対して失望したら、私たちでもどうなるかわかんないですよ。ローマの5章を開いてください。またサムエルには戻ってきますので、27章のところで挟んどいてください。ローマの5章。周りで助け合い運動をお願いしますね。ローマの5章の5節。ローマは新約聖書です。ローマの5章の5節。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神が私たちに与えてくださるその希望というのは失望に終わらないんですって。なぜなら 私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれるからだって。つまり聖霊が神の愛を教えてくれるんですよ。イエス・キリストは聖霊が来られると罪について、義について、裁きについて世にその過ちを認めさせるって。で、罪について教えるんですよ。聖霊は。そして正しさについて教えてくれるんですよ。自分がこんなにも神に対して失望していて、こんなにも自分はその神に従えてなくて、従う気もなくて、こんなにもその愛が全くない。私は罪人なんだなって。そのことを聖霊は示すんです。でもねって、次に義を示すんです。神はあなたのことを正しいものとして、その義なるものとして、義人として認めようとしてくださってるよって。それはイエス・キリストが十字架にかかって、あなたの代わりに苦しんで死んでくださったって。そのためだって。そのことを信じるんだったら、神はあなたのことを正しいって認めるって。そこに愛があるって、ヨハネは言ってますよ。私たちの罪が示され、そして義、その正しいって認めるよっていう、そこにその罪が許されるっていうことも含まれますからね。それが示されるときに神の愛を知るんですよ。神の憐れみを知るんですよ。そして決してもイエス・キリストを信じる者は裁かれることはないって、裁きについて知るんですよ。そのことを私たちのその心の中で思い巡らしている限り、また聖霊がそのことを思い起こさせてくださるので、私たちがへこんで失望するときに、失望しようとするときに、その聖霊の声に聞き従って、神の愛や神の憐れみや神のその許しを思い起こすのであれば、つまり神の愛を、聖霊がその示してくださるその神の愛を受け取るのであれば、あ、そうだったって。私たちは決して失望することはないんです。同じローマの5章の6節には、私がまだ弱かった時に、神は私を愛してくださった。8節は、まだ罪人であった時に、神は私のことを愛してくださった。10節には、私はまだ神の敵だったって。神が私のことを愛してくださった時は。そんな私を愛したって。だから今の私も大丈夫なはずなんですよ。神に失望したら、また神のことを信頼できなくなったら私たちいつも十字架を見上げるんですよ。ここに愛があって、ここに信頼するに足りる事実があるんですよ。私のために、御子であるイエス・キリストが十字架にかかってくださった。そして、福音である、その初めの愛に私たち戻るんですよ。世に勝つのは信仰だって書いてあります。第一ヨハネの5章、4節と5節。私を失望させるものですよ、世は。ダメだよ、どうせ。神なんかいるか。神のその言葉じゃなくて、もうちょっとその自分のこの、なんていうのかな、生まれ持った、その欲に従ったらいいじゃんって、楽しいよって。別にこのぐらいみんなよくやってることだし、悪いことじゃないだろうって。私を失望させてくるんですよ。それに打ち勝つのは、イエス・キリストを信じる信仰だって。それでその世の言葉を聞いて、あ、そっかーって。みんなやってるかーじゃあ、ちょっとぐらいいいか。みんなは10やってるけど、私は5ぐらいで止めとけば、クリスチャンらしく、そのクリスチャンだから5ぐらいで止めとけばいいなって。がっかりさせるんですよ。失望させるんですよ。神に従うこと。もうこれ以上やってもなんかもったいないって。私の時間ももったいないし、労力ももったいないしって。本当に私がまだ弱くて、神に従うのに。まだ私が罪人で、神の敵であった時に。神が私のことを愛した。そのことをその信仰によって捉えるときに、私たちは決して失望させられることがないんです。この希望は失望で終わることはないんです。絶対に。第一サムエルに戻ります。二節。こうしてダビデは一緒にいた600人の者を連れて、ガテの王、マオクの子、アキシュのところへ渡っていった。ダビデとその部下たちは、それぞれ自分の家族と共に、ガテでアキシュのもとに住み着いた。ダビデもその二人の妻、イズレール人、アヒノアムと、ナバルの妻であったカルメル人、アビガエルと一緒であった。ダビデがガテに逃げたことがサウルに知らされると、サウルは二度とダビデを追おうとはしなかった。ダビデは、もちろんその自分と一緒に600人いましたから、その自分だけそのガテのアキシュのもとに下ったのではなくて、一緒にいた600人の者も連れて行きました。つまり、ダビデの失望というのは、この600人の人生、この600人の生き方にも影響を与えたんです。 神が与えた約束の地であり、また神の民を離れて、また神を崇めるその土地を離れて、不敬虔な者たち、もう神を神ともしない人たちの中で生活することになったんです。しかももっと悪いことに、ダビデ自身もそうだし、600人の者全部のそのそれぞれの自分の家族と共にと書いてあります。ダビデこの一人の人が失望したがゆえに、600人プラス全員に奥さんがいたら、600人だから1200人。子供が2人ずついたら2400人。それぐらいの人たちの生き方や人生に影響を与えたんです。失望の与えるその影響というのは計り知れないんですよ。でも逆に、神に対する希望や信仰の影響も計り知れないんですよ。今までダビデは神に従って、その神が戦ってくださるから、神が守ってくださるから大丈夫だって、そういう生き方をしてたんですよ。そしたら600人がその影響を全部受けてたんですよ。もしくはその、家族の少なく見積もっても2400人ぐらいの人たち。その人たちのその良い影響を与えてたんです。でも、失望してしまったので、神がいないところで、神を神としない者たちの中で生活する、そういう影響を与えたんです。このガテのアキシュというのは、前にも出てきました。覚えてますか ?21 章に出てきます。10節から15節までの間に出てくるんですけど、その、前にも、そのアキシュのもとに平安を求めて、その行きました。ゴリアテの剣持って。ゴリアテの出身地に。そしたら、普通に捕らえられて、アキシュのもとに連れてこられるんですけど。で、アキシュをそれを恐れて、ダビデはその気が触れたというか、その気違いを装ったんですよね。アキシュの前ですよ、それは。アキシュは、そのダビデを、その気違い扱いして、もう受け入れなかったんですよ。なんでこんなやつを私のところに連れてくるかって、あっち行かせろって。これはなんでかっていうと、神がダビデをアキシュのもとにおらせることを許可しなかったからです。ダビデを守ってたんですよ。でも今回は、ダビデのその失望のあまり、もう神の声を聞こうともしてないんですよ。そして、アキシュはダビデを自分のもとに置きました。もしかしたら、それはそのダビデと600人のその者たちが、600人の中はものすごい勇士たちですから、この人たち。それがその自分の手勢に加わるってなると、これはウハウハですよ。また、そのアキシュはその、ペリシテ人として、そのイスラエルであったり、そのサウルというのが敵ですから。ダビデもそのサウルに追われて逃げてきてるわけだから、その同じ敵なわけですよ。同じ敵は仲間みたいな。そんな感じです。それで、そのサウル、ごめんなさい、ダビデは一緒にいた600人、またそのそれぞれの家族と一緒に、ガテのアキシュのもとに下って、そこでその住むことになったんですね。で、サウルは二度とダビデを追うことはしなかったと書いてあります。ダビデの思惑通りですよ。だからなんだって言いたい。うまくいったじゃないか。確かにその通りですね。うまくいきましたね。じゃあよかったよかったなんでしょうか。ダビデが支払った代償は大きいですよ。神を信頼して生きる自分の生き方に妥協したんですよ。神とのその関係を天秤にかけて、自分のその生き方とか、神を知らない人たちと一緒に生きるというその妥協した生き方を、その今選んでるんです。神が自分を治めて、神が私の助けとなって、私の砦となって、私のその救いとなって、私の盾となって、私を守ってくださって、私を導いて、私に力を与えて、私を永遠に向かって歩ませてくださるその生き方と、そしてその世の中のその神を知らないその価値観とか、そこに思いっきり妥協していく、そういう生き方と、両方あるんですよ。ダビデは妥協したんです。そしてその生き方を部下たちとその家族、もちろん自分の家族も含めて、それにもその強要することになったんです。もう代償はあまりにも大きすぎますよ。ある意味その永遠の命であったり、神の約束というものを、そのいつそれがこぼれ落ちてもおかしくないようなその状況にいるわけですから。神との個人的な関係というのは何にも変え難いはずなんですよ。でもそれなのに、私たちは、もう私は、いろんなものと変えてしまうんですよ。妥協して。エソーみたい。エソーは長子の権利があったんですよ。 お父さんから、その、たくさんのその、お父さんから祝福を受けて、その自分の家がその、栄えるようにって。その、長子の権利を持ってたにもかかわらず、お腹空いたとかって。ヤコブが、その、作ってたその、今、ヤコブも狡猾なんですけど、その、赤い豆スープと引き換えにしたんですよ。スープ一杯くれよって。したら長子の権利やるよって。エソのように価値のあるものをそれと比べると本当に全く無価値のようなものと変えるんですよ。神との本当に豊かな個人的な関係と、一時間も続かないようなその喜びのために、取っ換えるんですよ。一瞬の自分のその自己満足のために、永遠の命を危険にさらすんですよ。でも本当にありがたいのは、そんなことをやってる私のことを神は知ってるんですよ。そんなことを知ってるにもかかわらず神は私のことを愛してやまないんですよ。神の愛は尽きないんですよ。そして神は私を愛して、私を憐れんで、私に恵みを注いでくださって、その神とのこの個人的な関係をもっとその密にするために、必要なものを全部与えようとするんですよ。あとはそれを私が受け取るか受け取らないかです。罪を許し、すべての悪から清めてくださる神ですよ。そんな神との関係と私は何を変えたいんだろうか。そう考えると本当にくだらないことですよ。でもそれがなんか価値のあるものに見えちゃうんですよ。自分のその肉に負けて、神との関係をいとも簡単に捨てるんですよ。どうせまた後で悔い改めればいいかって。ごめんなさいって言えば許してくれるし。でも本当に悔い改めるには、その罪がどれだけ神によって意味嫌われていて、その罪がどんだけ汚いかって汚れてるかっていうことが分からないと悔い改められないんですよ。どうせ後でとかって言ってる限り、私は悔い改められないんですよ。それをすることを神がどれほど嫌ってるかっていうことを知らないからです。でまたいろんな痛い思いをしながら分かるんですよ。これはこんなにも破壊的なことなのかってちょっとのように思えたのに。でもそれが神の恵みなんですよ。神の憐れみなんですよ。憐れみがあるから私はやってられるんですよ。神の憐れみなしに、神の恵みなしにやってられないんですよ。何一つとして。五節。ダビデはアキシュに言った。もし私の願いを叶えてくださるなら、地方の町の一つの場所を私に与えて、そこに私を住まわせてください。どうしてこのしもべが王の都にあなたと一緒に住めましょう。そしてアキシュはその日、スケラグをダビデに与えた。それゆえ、スケラグは今日までユダの王に属している。ダビデがペリシテ人の地に住んだ期間は1年4ヶ月であった。この1年と4ヶ月の間、ダビデはペリシテ人の地に住んでたんですね。この与えられたスケラグです。ダビデは、もし私の願いを叶えてくださるならって言ってます。別の訳を見てみると、もし私があなた様のご好意に預かれるなら、ダビデはアキシュに好意を求めたんです。アキシュって誰ですか？ペリシテ人であり、本来その敵であるものですよ。その敵に対して好意を求めたんです。なんでイスラエルの王となる人が、そのペリシテ人のこの領主に好意を求めるんだって。イスラエルに属するもの、しかも王ですよ。彼にその必要な好意は神から来るものですよ。神の好意が必要なんですよ、本当は。でももう自分の考えに神とかないんですよ。なので、自分で頑張るしかないので、自分のその力に頼るか、他の人に頼るしかないので、その敵であろうと何だろうと、好意を求めるんですよ。ダビデは自分たちの住む町を求めたんですよ。しかもその時にこのしもべって、あなたのしもべって言ってるんですよ。惨めですね。神を信頼することをやめた瞬間、私の主人は神じゃなくなるんですよ。それが自分自身であったり、他の人になるんですよ。そして、神じゃない他のそのものとか人とかにヘコヘコしながら、好意を求めるんですよ。そうやって私は生きていくんだって。そうやって切り開く私は強いとかっていうふうに思っちゃうんですよ。それはあまりにも惨めですよ。アキシュは、ダビデのその、求めに耳を傾けて、町、このツケラグっていう町を与えました。ダビデたちがいた、この今のその置かれている状況というのは、確かにそのサウルから逃れることを考えなくて、よかったんですよ。そして自分たちの町、そのツケラグが与えられたんですよ。で、おそらくその町ですから、その当時、その敵がいつ入ってくるかわからないから、その城壁とかがあったはずです。つまり、安全だったんです サウルも来ない、そして他の敵からも、それを守る、その城壁があって安全だったんです。でも、ダビデは、ペリシテ人たちに妥協して、神に信頼することをやめてたんですよ。第一コリントの15章の33節。パウロはこう言ってます。友達が悪ければ、良い習慣が損なわれるって。そりゃそうですよ。神との、神を信じて、そしてキリストに従っていこう、そして聖霊を求めて、本当に一緒にやっていこうという人たちとの周りにいるときと、それと全く関係ない人たちといるときと、では、その影響の受ける影響ってのは全然違いますから。本当にその信仰の友と呼べる人たちが私たちの周りに置かれていて、その信仰の友を自分の本当の友として一緒にいるのであれば、それは私たちのその良い習慣っていうのはさらに引き上げられますよ。神がおられるから大丈夫とか、神に従っていこうとか、神に求めていこうとか、そして神を信頼していこうとか、神を信じていこうって。この失望は、その希望は失望に終わらないから、神を信頼していこうよって。その良い習慣っていうのは保たれるんですよ。でも自分の友が悪ければ、つまりその神に従うとかそういうことはなければ、この良い習慣っていうのは神に信頼しよう、その神に期待していこうというその良い習慣は損なわれていくんですよ。ダビデたちは、そのツケラグという町に住んではいて、そして城壁があって安全ではありましたし、サウルが追ってこれないような状況でもありました。でも、それは神の要塞にではなくて、神に従わないという要塞に住んでたんです。第2コリントの10章、4節から6節まで見ても今開かないですけど、そこには要塞というのが出てきます。その要塞というのはどういう要塞かというと、様々な試練、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶり、すべての計りごと、そういうものでその要塞は建てられるって。様々な試練というのは神に従わない言い訳ですよ。そして、高ぶりっていうのは、神よりも自分のことは自分がよく知ってるんだから、自分のことは自分でやるんだって。神はこのように願ってるかもしれないけど、私は私のやり方があるんだって。それが高ぶり。そして、すべての計りごとっていうのは、神を抜きにした、神の御心はどこにあるんだろうと、神は何を願っておられるんだろうとか、それを全部抜きにした自分の考えや計画です。それがその要塞になるって。そして、キリストに従わないようにするんだって書いてあります。でダビデたちがいたその要塞っていうのはむしろそこですよ。神に従わないけども、この要塞の中に守られてて、自分の肉っていうのが守られてるんです。自分の思い、自分というのが守られてるんです。その要塞では。そして安全なんですよ、とても。そこでは平安でいられるんですよ。でも神の要塞では、神が守ってくださるところでは、その自分っていうのは全部打ち壊されて、神に従っていこうって、神が願っておられることをやっていこうって、神がおられるから大丈夫だっていう中に平安にいるんですよ。両方とも平安なんですよ。神の要塞の中では私の霊が平安を保ってるんですよ。私の肉は平安じゃないですよ。攻められるからどんどん打ち壊されていくから。一方、肉の要塞にいると神に従わないという。妥協して失望して神に。私そんなの知るかって言ってるその要塞にいると私の肉は守られるんですよ。だから楽なんですよ。自分の生まれたままのその欲望は守られて、すごく楽で、すごくなんか、平気な感じがするんです。でも私の霊はどんどん死んでいくんです。神に従おうとか、その神に対して生きようというその良い習慣というのが、どんどん、もう、ものすごい速さで、失われていくんです。私たち何かしら、その心の平安を求めてますから、その平安というのを、平安、自分のその心にその平安がつく、自分のその平安が得られるそのところにいたいんですよ。で、その場所が重要ですよ。私はどこの要塞にいるんでしょうか。神の要塞にいるんですかね。それとも神に従わない要塞にいるんでしょうか。後者だったら平安のつもりでも全然平安じゃないんですよ。8節。ダビデは部下と共に登っていって、ゲルシュ人、ゲゼル人、アマレク人を襲った。彼らは昔からシュルの方、エジプトの国に及ぶ地域に住んでいた。ダビデはこれらの地方を撃つと、男も女も生かしておらず、羊、牛、ロバ、ラクダ、それに着物などを奪って、いつもアキシュのところに帰ってきていた。アキシュは、今日はどこを襲ったのかと尋ねると、ダビデはいつもユダのネゲブとか、エラフメール人のネゲブとか、ケニ人の ネゲブとか答えていた。ダビデは男も女も生かしておかず、ガテに一人も連れてこなかった。彼らがダビデはこういうことをしたと言って、自分たちのことを告げるといけないと思ったからである。ダビデはペリシテ人の地に住んでいる間、いつもこのようなやり方をしていた。アキシはダビデを信頼してこう思った。ダビデは進んで自分の同胞イスラエル人に忌み嫌われるようなことをしている。彼はいつまでも私のしもべになっていよう。ダビデはこのペリシテ人の地にいた間、何をしてたかっていうと、周辺の町々を襲って生活してたんですよ。ゲルシュ人、ゲゼル人、アマレク人を襲ったんですよ。まあ確かに、イスラエルからすると、その全員敵と言える人たちですけど、だからといって彼らを襲っていい理由にはならないですよ。だって、神の許可なかったんですもん、そこに。イスラエルの敵、そのアマレクであったとしても、神が行きなさいって、アマレクをその征絶しなさいってサウルに、その命じるまで、イスラエルはその手出ししてないですよ。神がゴーサインを送るんですよ。それなしに、ダビデはこれやってんですよ。だから彼らを襲っていい理由には全くならないんです。ここで襲ったっていうのは、ヘブライ語だとパシャッって言うんですけど、剥ぎ取るって意味です。だから、殺しては、その持ち物を剥ぎ取ってたんです。財産をもう剥ぎ取って。財産を自分のものにして、分取り品にして、そして持って帰って、そうやって生活してたんです。強盗殺人です。ダビデはどういう人だから、神に選ばれたんですか？第一サムエルの13章の14節にこう書いてあります。今はあなたの王国は立たないってサムエルがサウルに言ってるんですよ。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられるって。ダビデは神の心にかなう人として任命されたんじゃないんですか？でもダビデは強盗殺人して1年4ヶ月生きてたんですよ。今のこのダビデには全く似ても似つかない人です。ダビデがこの後王になります。ダビデがイスラエルの王となれた理由は、たった一つです。神の憐れみですよ。そして神の恵みですよ。神の真実ですよ。神が約束に忠実な方だから。ダビデに何の理由もないんですよ。一つも。ダビデが王になれた唯一の理由は神です。彼は男も女も皆殺しにしてたんですよ。なぜ？自分を守るためですよ。証拠隠滅を図るためですよ。神を信頼しない代償ですよ、これが。そして、アキシュに対しては嘘を言い続けたんですよ。なぜ嘘を言うか。自分がやってることを恥じたからではないんですよ。そうじゃなくて、アキシュに好意を求めたかったからですよ。アキシュに良くしてもらいたいからですよ。今日はどこどこに行って、この人たちを撃ってきました。これが分取り物です。ああ、こいつはそのイスラエル人に、その、嫌われることをあえてやってんのかって、可愛いやつだなって。ママとかアキシは騙されてるんですけど。私のしもべとして、こいつは、その、いつまでも流れようって、そのしもべとして、いつも、いてくれるだろうなって。そういう好意を得たかったんです。だから嘘ついたんです。自分がやったことを、その、悔いたわけでも、恥じたんでもないんですよ。彼は、ただ、自分のために、その、神に信頼しなかったがゆえに払ってるこの代償がこれですよ。アキシの好意を求めて、アキシから良くしてもらうために、アキシが喜ぶ嘘の報告をしてたんです。自分の保身ですよ。そして自分の嘘がバレないために、男性も女性も男も女もみんな殺したんですよ。この後、まあ有名というか、ダビデのものすごい大きな汚点がありますね。人間的に言えばね。大きい小さい神の前に罪はないんですけど。バテシバ事件ですよ。バテシバが、そのみんなが戦争行ってんのに、そのダビデは戦争に行かないで、自分のその部屋でうろちょろしてたんですよ。で、王宮でその天井から、その天井を散歩してたら、そしたらそのバテシバがお風呂入ってるの見えたんですよ。それで、あの美しいのは誰だとかって自分のものにしようとかってなんです。性欲に負けたんですよ。そして子供ができたんですよ。で、その、ことを全部隠蔽するために何をしたかというと、ご主人であったウリアを殺したんです。彼のそういうその考えっていうのは、もうこの時点であるんです。あそこで始まったことじゃないんです。彼のその嘘をついて、その騙して、そして自分の嘘がバレないように、そして人を殺そうっていう、そのパターンっていうのは、この時からあるんです。 そしてバテシバ事件で、あそこでもうはっきりとその、神の前に悔い改めるんですよ。それで宿題が終わるんですよ。悔い改めて。来週のそのところに少し、入ると、28章の1節と2節を見てみると、で、ペリシテ人はイスラエルと戦おうとして、軍隊を招集したと。アキシはダビデに言った、あなたと、あなたの部下は、私と一緒に出陣することになっているのをよく承知しておいてもらいたい。ダビデはアキシに言った。よろしゅうございます。このしもべがどうするかお分かりになるでしょう。アキシはダビデに言った。よろしい。あなたをいつまでも私の護衛に任命しておこう。今度はその嘘を、自分の嘘に生きないといけなくなったんですよ。これからイスラエルに攻めていこうって言ってるんですけど、そのイスラエルと戦わないといけなくなるみたいな。そういうその状況にも追い込まれてくるんですよ。嘘をつき続けて。もう一度繰り返しますけど。ダビデがこれから先、イスラエルの王となれた理由は、神の憐れみと神の恵みだけです。というか神が理由ですよ。その同じ神の憐れみや神の恵みは、私にもあなたにも向けられています。だからやってられるんですよ。だから失望しなくて済むんです。ローマの9章の22節から24節。ローマの9章22節、24節。もし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容を持って忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。それも神の栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためになのです。神はこの憐れみの器として私たちを、ユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのです。神はダビデをイスラエルの王として任命しました。それはダビデが偉くなるためでもないんですよ。それはダビデが、この本来なら壊されるべき、滅ぼされるべき器だったにもかかわらず、神が忍耐を持って、愛を持って、憐れみと恵みを持って、この器を憐れんでくださったって、それを取っておいてくださったって。その神の憐れみを他の人たちに知らせるために憐れみの器として選んだという面があるんですよ。私たちも同じです。なぜ私たちが選ばれたのか、それは私たちが素晴らしかったからでもないんですよ。私たちがどうしようもないからですよ。それによって私が素晴らしいでもなくて、それによって神がなんてこんなにも忍耐深くて、憐れみ深くて、恵み深い方なんだということが、私のこのどうしようもなさ加減を通して明らかになるためですよ。神は一人一人をいろんなものに召してくださって、いろんなところに任命してくださっているんですが、第一義的には何のために私たちを選んだかというと、憐れみの器としてですよ。神は憐れみの器として神の憐れみと神のその恵みを私たちに満たして注いで、それを溢れさせたいんですよ。そのために私たちはいるんですよ。神によって使われたい、神に用いられたい、その通りですよ。それは素晴らしいことですよ。神のために生きたい、神が願っておられるように神に従っていきたい、それも素晴らしいことです。だって神が私をこうやってこの世に任命してくれたんだもん。神がこんなにも私に豊かにその賜物を与えてくださったもん。それはそれでいいですよ。でも神が私を選んだ理由は、あなたを選んだ理由は、神の憐れみや神の恵みがあなたを通して他の人たちに明らかになるためですよ。自己実現のために私たちいるんじゃないんですよ。神が私に自己実現するために、私の自己実現を助けるために、神がすべての憐れみとすべての恵みを持って接しているわけでもないんです。私がどんだけ憐れんでもらって、どんだけその恵みによって救われたかということを、他の人たちがその見るために、私は選ばれてここにいるんです。そして言えるんですよ。失望してはならないって。失望するに値しないよって。こんな私はもう神を憐れんでくださったんだから、あなたでも大丈夫だよって。聖書に出てくるすべての人がそうじゃないんですか？大丈夫なんですよ。この人を神が憐れんでくださったから、この私を憐れんでくださったんだから、大丈夫なんですよ、皆さん。それが福音ですよ。ダビデは失望しましたけど、神に対して。でも神を、この憐れみによって、神の恵みによって、神の憐れみが、この失望を希望に変えていったんです。私たちも同じです。どんなに失望してたとしても、神の憐れみや神の恵みに私たちの目を向けるときに、私たちこの失望っていうのは、失望で終わらないんですよ。この失望は希望に変えられて、 喜びに変えられて、神に向かって生きることを、その励まされて、そしてその力を与えてくださる、その力になるんですよ。よしよし、それじゃあまた神に従って、神に信頼してやっていこうって。私じゃなくて神だったな。そうやって、毎日歩んでいけますよ。祈ります。天のお父さん、あなたの豊かな憐れみ深さと、あなたの本当にこの恵み深さを心から感謝します。あなたの憐れみと恵みがなければ私はもう滅んでしまって今ここに立つこともできないでしょうし、存在することもしなかったと思います。もう本当に滅ぼされて永遠の苦しみの中に入れられてた、そのような滅びの器でした。であるにもかかわらず、あなたが本当に豊かな忍耐と憐れみを持って恵んでくださって、イエス・キリストを私に与え、私が滅ぼないように、私が永遠に苦しまないように、あなたから永遠に断絶されないように、イエス・キリストを見捨てられた者として、罪ある者として十字架にかけてくださったことを本当に感謝します。このあなたの憐れみとあなたの恵みのゆえに、私はどこからでもあなたの元に戻っていけることを、どこからでもどんなに失望したとしても、その失望が永遠に続くのではなくて、その失望を希望としてくださって、そして希望のうちに私を歩ませてくださることを、永遠に向かって導いてくださることを本当に心から感謝します。お父さん、どうぞあなたのことを覚えていられますように、あなたの憐れみとあなたの恵みを覚えていられますように、どうぞ助けてください。お願いします。お願い、イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。今日は第一週なので聖餐式をします。第一コリントの11章を開いてください。第一コリントの11章、さっきローマ開いたと思いますけど、ローマの次ですね。第一コリント